徳島もずっと長い間ですね、このコロナに関しては、せいぜい一桁ぐらい毎日ですね、だったのが、このところ急速に今がかつてない速さで、50人、60人だとかいうふうに増えてきておるところです。で、そういう意味ではとても注意する必要がありますけれども、このつまり今来ている方々は大体も注射をしているかと思うんですね。ちょっとそれはしてなかったら、それだけ今回は空気感染もですね、いわゆる初めの頃の例えば1000倍近くも強いという研究の結果も出ている1000倍もですね。ですから電車の中でも以前は映らないと言われても映ると可能性が高いということで、非常にこれは気をつけないといけないわけですね。で、ちょっと確認しておく必要があると思います。まだ注射してない人でやっぱり気をつけて。はい、注射してないってあげてくれますか？はい。田川さん終わってる。注射。
1回目だった。大事ですよ。
1回持って2回持ってすぐには効力は発揮しないからですね。まだ、伊藤さんまだ始め、ね。だから、まあ、10人ほどの中で、1人はまだ年齢的にもありますが、出ないということのようです。はい。まあ、それはそれとして、こういう中でですね、今もう死にかかっている人もたくさんおる。入院しようと思っても、もう60回、100回近くもいろんなとこかけてもかからなかったとかですね。そういうこともあって、私自身が緊急で半年余り前に運び入れて、すぐに他の人を押しのけてまでして、私の場合、気急を要するということで、すぐに手術をしてもらったけど、そういうことはできないということで、あの頃のことを思い出すわけですね。本当に苦しい病気になったときに、コロナでいっぱいだから入れない。それで死んでしまうと。だから注射っていうのは自分のためだけじゃなくて、そういうこと自分がかかったら入ったら、そこで誰かが本当に必要な人は入れない。そういう問題が起こるので、このコロナはですね、まあ、自分は注射もしなくていいんだなんて、そんなふうなことを言ってたら、本当に他のたくさんの人たちに、非常に困難なことも起こるきっかけになりやすいということがあると思います。まあ、県外の私も知っている人が、私は注射を打たないと。遺伝子操作がどうもするんだったら嫌だとかいう方から、まあ、それは知識は非常にわずかしか知らないからですね。で、そういうこともありますので、まあ、あえてこんなことも言ったわけですね。はい。で、まずですね、今日のところ、短い箇所をこの頃繰り返ししております。で、これは簡単にですね、読み進んでいったらいいものと違うからですね。他の本は一回読んだら終わり。おそらくですね、いろんな本を読んでも、生涯に2回と読まない本、非常に多いと思いますね。まあ、本って言って新聞なんかもそうで、一遍読んだら、あるいは読みもしないでも大方捨てると、ほとんど。そういうこともあるんです。けれども、聖書はですね、どれだけたくさん読んだとか、どれだけ早くどんどん進むか、意味が全然ないわけですね。たった一言が、ここに深く入ったら、それが50年でもずっと続くからです。たくさん読んで研究して、いっぱい本を重ねたからといってですね、本当の一言も魂の奥に入らなかったら意味がないわけですね。そして知識ばかり増えると、自慢の種にするぐらいになってしまうわけです。で、今日のところもですね、このヨハネの一章っていうのは全体的に様々な意味が含まれているので、早くさーっと読んだからって意味がないわけです。早く読むのは自分で読める。ですので、それでこういうふうに時間をかけてしてる。まあ、これでヨハネ福音書をずっとやるのは最後かもしれないからですね。はい。で、今日のところも前からつながっているんですけども、ちょっと4節も不思議な表現ですね。言葉のうちに命があった。で、命は人間を照らす光であった。この言葉っていうのは、イエスとしてこの世に生まれる前のお方です。それに名前がなかったから、ヨハネは、では仮にですね、ギリシャ語で非常に重要な意味を持っているロゴスというギリシャ語を当てたわけですね。それも神様からの啓示があって、そのように言ったと。 極めて重要なこの存在のことをロゴスと、たくさんあるギリシャ語の言葉の中からそれをあえて選んだと。まあ、今言いましたようにこのロゴスということは非常にたくさんの意味があるわけです。まあ、それは一度持ってきて実際に見てもらったらいいかと思っているわけですけども、日本語の分厚い辞書でも言葉と書いてほんのわずかしか説明ないです。一番分厚いような、まあ、古辞典とか戦前の日本国語大辞典という、まあ、当時最大の辞典27巻もあったり24巻か。それに対しロゴスっていうものはですね、ホメロスやあるいはプラトン、アリストテレスからローマの哲学者、それからギリシャ語の訳、旧約聖書のギリシャ語訳、膨大な量ですね。ギリシャ語っていうもののたくさん用例があって、それを克明に調べてですね、検討していくので、その分量に本当に驚かされるわけですね。いかに精密にこのロゴスという言葉が研究し尽くされてきたか。これとても重要な言葉だからですね。で、そういう非常に中身のある、意味があります。すごく簡単に思い切りは、これは宇宙をいわば支配するあるもの、目に見えないあるもの。それは中国では理性という言葉を使っていたから、日本語にもそんなものもともなかったから、中国語のこの理性ということはそのままもらってきてるんですね。漢字の言葉はほとんど日本には何もないのが非常に多かったわけです。そのまま漢字、中国語をもらってきて日本語のように使っているわけですね。この宇宙をやっぱ全体として支配しているのはある目に見えないものをロゴスという言葉でも表していた。それかもう一つ、ヌースというふうな言葉でも表していたんですね。もともと日本では訳せないから、中国語でこれを理性というふうなことで、理性とか語性とかなんかそんなふうに訳したりしていますが、それで、このことはギリシャ語としては非常に重要な言葉だったと。また、旧約聖書においては、初めに言葉があった。光ありという言葉があって、光ができた。次々と他のものを神は言葉を出されて創造されたと言ってから、言葉には万物を創造する、神の言葉には万物を創造する力があると。そういうふうな両方のギリシャ的な、ギリシャ語としての意味、旧約聖書からの双方を重ねた、そういう意味で、まあ、大きな内容を持ったこと。で、それをですね、キリスト、それに当たるということで、キリストをこのロゴスというギリシャ語で表したわけです。まあ、そう言っても十分でないから、そのロゴスは神と共にあった。生まれる前にイエス様は神と共にあり、神であった。と繰り返しています。それで万物もそうできたんだと。何一つですね、そのロゴスなるキリストによらないで作らとなかったと。で、それから今日の4節ですけど、まずですね、そのこぼすっていうのは命っていうことを言ってるわけです。これはヨハネが受けた啓示に、命というのは非常に大事だということをはっきり示されたから、そのロゴスなるキリストについて言うときに、まず命。もちろんこれは人間の命ではないですね、生物としての。生物としての命なら、私たちでも動物でも、小さな鉄の玉の一つがパンと当たった、鉄砲と当たっただけですぐに死んでしまう。その生物としての命は本当に儚いですね。たった一つの玉をピュッと当たったらそれであっと死んでしまう。けど本当に大事なものであるほどそんなに簡単に破壊されたりしないわけです。ヨハネが言ってるのはそういう生物的な命。ライオンでも動物でも昆虫もみんな持ってるような、あるいは植物を持ってるような、そういう命ではない命を言ってるわけですね。神様の命。けども、普通これを読んだら、命は大事なんだ。よくですね、たった一人の命は地球よりも大事だ、重たいとか言われたりして、大事だ。それは死んだらもう終わり、取り返しはつかない。 持ってるからですね、ほとんど。けども、キリストの信仰においてはそうじゃないですよね。死んだら終わりじゃないわけです。それから本当の命が始まるわけなんです。内村監督が自分の愛する娘がですね、年若くして死んだ。土葬座が土にうずめるときに、万歳と言ったって言うんですね。ルツコ万歳と。それでオールしたびっくりしたっていうけど、そのびっくりしたのいろんな人が伝えたから、私も初めて読んだときにちょっと驚いたが、今でも覚えてますけど、50年も前でも。死んでみんな終わりだって、なんで万歳、喜びの叫び上げたりするかということです。地上を信仰を持って真剣に生きた。病によって亡くなったけど、神様が召されて神様のところで復活するんだと。永遠の今度は壊れることない、病気になることもない命をはっきりいただいたんだと。これ固い確信のもとに、まあ、内村が心からそれを思わずバンザーイと言ったと。そういうふうにですね、死んだら終わりっていうのは、こういう復活の力を信じない立場から言うだけのことですね。ある人からのメールで、今のアフガンなんかは、祈りだけでは救われない。と言ってる人がいた。さあ、体の救いということなら、これは当たり前といえば当たり前ですね。私たちはどんなにたくさんの祈ったってです。私も50年もしないと必ず死ぬわけです。いくら祈ったって祈ったって、あと20年したらもうほとんど確実になって死んでるんですよ。みんなそうですよ。この人何本200歳まで生きてくれって言ったって、まず死んでいきますよね。あるいは病気にならないようにと思ったって私だって半年余り前に、もう死ぬ、ほっといたら死ぬような病気にもなったりした。誰だって目が見えなくなったり、聞こえなくなったりしたいと思う人は一人もいない。けれども、勝浦さんのように、何十年も寝たきりで、首から下が全部動かないように、誰もそういうことを受けたいと思わないけど、起こるわけです。そういうことですね。私たちの本当の救いというのは、罪からの救い。マタイの福音書の最初に書いてあったことですね。生まれていることをイエスと名付けなさいと。人は罪からの救いを得させるからだと。そして救われたら、たとえ殺されても災害で死んでも、必ず生きるわけですね。それこそが、この世界、人間世界、根本問題。それを知った上でですね、この世の目に見える状況、私たちの健康もそうですね。目に見える状況を少しでも、そういう力をいただいた、信じた上で、少しでも良きことになるようにと願う。これは当然なわけです。苦しんでる人がおったら、無実の罪を捕らえられてですね、苦しめられてる人たくさんおるわけですもんね。もし自分がそうなったら私なんかでも眠れなかった時はすぐに衰弱していくわけです。そういう人たちのことは本当にですね、少しなりと神様はそこからも救い出してくださるって願う。でも、ほとんど多くの今日本人はですね、圧倒的な人はそんなに囚われて、苦しいなんかいじめられてしてない。だけど自ら命を絶つ人もたくさんおるし、悪いことをする人、他の人に危害を加える人もたくさんおるわけです。だから健康になったからって本当に救われているっていうことは関係がないわけですね。根本的な救いってやっぱり罪からの救いだと。それを知った上でですね、だからアフガンの人たち、アフガン今、あと集中的にニュースに出るのは、アフガンの前にテロがあってですね、そして、イスラム国、ああいうふうに爆撃してアメリカのたくさんの人死んだ。アメリカと深い関係ある日本もですね、関わりがあって、そこに攻めていかないか。協力しない自衛隊行かないかとか。それから石油の問題、油の問題にしても密接な関わりがあるから、とっても大きなことに取り上げる。けど、アフリカの貧しい国々がですね、非常に苦しい、ひどい目にあっても、ほんのわずかしか取り上げないということは、今までいくらでもあったわけです。そのように、日本でやはり経済面、お金の問題から、同じように悲惨な目にあってもですね、一部の国は大きく取り上げるわけです。だからそういうふうに、マスコミ新聞なんかの取り上げ方にもですね、私たちはそこだけが苦しんでるんではないわけです。ずっと昔からそういうのは続いていたということを覚える必要があると思うんですね。で、全ての人に共通の根本問題こそは、 すべてを 見抜いている方、神様、キリスト様、見ているように、罪からの救いと。だからこそ、それでたった33歳で、あの残酷な殺され方をしたイエス様、完全な、まあ、平和を置いて、今も永遠の存在になっておられるということですね。私たちと同じように、キリストの死んでも、キリストの栄光と同じ姿に変えていただけるというふうに聖書の中にも書かれてあると。そういうふうにですね、ここの一言、命があったっていうのは、そういうふうに矢とか鉄砲とか災害とで殺そうとしても殺せないような命を言ってるわけですね。そういうこともきちんと受け取らなかったら、この重要性がわからないわけです。だから、こうした災害にしても、あるいは国難に際して乗る方々に対しても、私はもうその苦しみから目に見える苦しみを救われるようにと、当然のことです。それは私の家族がそうだったらそう祈るわけですで。そのさらに根本には、そういう人たちの罪からの救いを経験与えられるようにという願いがいつも共になければいけないと思いますね。で、まずそういう意味で、この命があったという、まず言ってる。そして、普通はですね、人間の言葉は逆ことんですね。例えば、一番絶えず喋ってしてるのはテレビですよ。もう、私はもう見る気がしないの派手な衣装とカミラ・チャールズもよくあんな人たちをずっと出てきておしゃべりばっかりして、全部やめたって何の害もないですね。そういうふうに、もういっぱいですね、無駄な言葉、良くない言葉、汚すような言葉がいっぱい出てる。命どころか、本当の礼儀的に清い真実さが消えてしまうという感じがしますね。本来人間は周りがみんなこの自然で覆われていた。現在のテレビとは、この e スポーツなるものがあって、小さなこういう一緒のパソコンゲーム機みたいに、ね、一生懸命に殴り合って爆発しちゃって、そんなものが e スポーツだ、スポーツだなんて。歴史したアスリートです。なんていうのびっくりさせられますね。もう激しい動いたり、爆発したり、追っかけたり、追撃したり、そういうことの中に全く静けさがない。でも、神様が創造された世界は、沈黙ですよね。圧倒的なものは沈黙です。大空を見ても、雲を見ても、山を見ても、川を見ても、水の流れ、あるいは木々を見ても、花を見ても、虫たちもほとんど沈黙ですね。それと根本的に違うわけです。ですから、この言葉のうちに命なんてないわけです。本当の命を全部かき消してしまうような言葉がものすごく氾濫してしまったわけですね。だからこそ、いっそ私たちはこの聖書に立ち返って、本当の命のある言葉に変える必要があると。いうことです。時代によってますますですね、この聖書の言葉必要でなくなるんではなくて、これからの時代一層ますますですね、そういう意味で本当の意味で必要になっていると思います。そして神様はですね、いかにそういったものに流される人たちが多かろうとも、必ずそういう御言葉の本当の大切さを知った人たち、神様が起こされということを私は信じておるわけですね。そして、このことですね。言葉のうちには、キリストのうちには、神様のうちには、命があった。そして、この福音書の事実上の最後にも、同じように書いてあった。ですね。最後を見ていただくと、これ事実上の最後は、20章です。最後は20章の最後というか、実際上の最後は、31節。20章の31節です。20章の31節。210ページですね。このヨハネ福音書が書かれた神様からの 啓示によって書いたわけですね。人間が考えたり思ったり、一時の人間的な感情によって書いたのとは全く違う。神様の啓示によって直接示されて書いた。その目的は何か。イエスは神の子っていう意味は神と同じという意味なんですね。これもよく知っておく必要があるわけで、神のが産んだ子だったら植物も猫も犬もですね、いわゆるウイルス、バイキン、バクテリアもみんなそうです。なうような予報一切なされていない。アブラハムもモーセも神の子という表現は全くないんですね。神の子というのは神と同じという意味しか使われないからこそ、イエス様は私は神の子だと言ったらですね、神を汚す、実は殺せということまでユダヤ人が言い出してくるんです。イエスは神と同じ存在だと。だからこそ我々を救うのメシアだと。と信じて、イエスの名によって、イエスのその本質によって、命を受けるためだっていうんですね。このように、最初にもロゴスに命があったと書いて、その最後にもその命、神が持っているその命を与えられるためであると書いてある。これさえやったら、確かにですね、どんな時代にやっても、どんな病気になっても、どのような災害にあっても、死んでも永遠の神と同じ清いですね、永遠の、しかも光り輝く、そういう命をずっと与えられているわけだから、それ以上に一体何が必要か、何もいらないわけです。神様の命こそ、完全に私たちをこう満たすものだからですね。そういうことで、一言言えば、そういう神様の持っている命、あらゆる力や清さや真実は全部含んだ意味での命と言っているわけです。だからこれは、一時ところどころ好きなところ、つまみ食い、さっきの表現もありましたが、それをしても、これ前後関係、構成です、ね、この構成も神様から示されたで構成作り上げているわけです。最初に何を持ってくる、最後に何を持ってくる、その関連はどうかといった。そういう意味で、前も後ろも真ん中も様々な関連を持って、その関連もですね、神様の啓示によってしてるから、非常に奥が深くて、30年、40年、50年経って、やっと気がつくということもあるわけです。で、そこにですね、言葉の、その言葉、命だった。命は人間を照らす光だったと。これもですね、命と光、普通はあんまりそんなこと考えないと思いますね。深い関わりがあるなんて、おそらくほとんどの人はあんまり持ってないと思います。光って言ったらですね、東京都は大都会にはもう夜もずっといっぱい光ってる。地球でも最も遥か上空から見たらですね、光がいっぱい真夜中だっても、そういう地域の一つですよね。もうほとんど無駄な光だけど、そういう光がいっぱいあるわけです。そんな光と命と何の関係もない。ですよね。昔は夜になったらほとんど真っ暗です。ろうそくったってとても高価でなかなか作るの大変ですね。材料ったって。ハゼの木から作るだって実はほんのわずかですよ。たくさん取ってきてもほんのわずかしかできない。私の近くにはそういうハゼ木の仲間があって実で実験したこともあって学校でも生徒たちにも毎日実験させたことあります。それはほんとなかなかです。あるいは魚なんかの油。そのものと燃したところで煙がいっぱい出るようで。昔はこういう意味ではですね、夜になると本当に電灯がなかったらずっと人類の何万年、長い長い年月、光がなかった。ところが、この100年、200年近くにものすごく光を経たですよね。だからといってですね、さっき言った霊的な本当に清い命がどこまで増えたか、何の関係もないですよね。そういうことで普通は関係ないけれども、ここでこの光もまたこの物理的な科学による光ではない光を言っているということはすぐにわかる。 この神の命は人間を照らす光。それは、この伝統。あるいは、様々なこの頃は、方法で電気も作られるようになってきたけども、そういういろんな種類の物理科学的な方法による光とは別なわけです。けど、その中で、太陽の光はですね、神様が作ったもので、象徴的ですね。太陽の光は、それをもとにいろんな光も太陽光に近い動向とされたりしますが、太陽の光は、それがなかったら植物たちも真っ暗で、すぐに死んでしまう。非常に、すごい温度が下がってくるのも当然ですけども、この太陽の光は確かに普通のこの意味の命、生物としての命とは不可解、不可分に結びついておるわけですね。それと同じように霊的な命というものは霊的な神の光と深く結びている。イエス様も私に従ってくるものは命の光を持つ。そういうふうに命と霊的な光を結び合わされていっているということがわかります。だからこそですね、これは目が見えない方、においてもですね、この光は見える人と関わりなく受けることができる。神の言葉も普通の人間の言葉が聞こえなくっても、神様からの語りかけを聞くことができる。あるいはまた、足が歩けない、動けない人でも、霊的な足を与えられて、はるか遠くまでですね、歩いていく。霊的に、いわゆる翼を持っていく。ということになるわけですね。ですから、この太陽の光が絶大な力と光、命を支えているっていうことは、これもまたですね、神様の霊的な光こそ全てのものを霊的に支えている。ということを指し示す、あれ象徴的に表しているものと言えます。それと、この、ここでですね、命と光。そして、もう一つ側面は、命と光が結びついて、もう一つ、福音書で結びついているものは何かというと、それは水だったわけですね。ヨハネの福音書の中にも、そのことがあります。水。とも重要な命と関わる水。これも普通の意味でもそうですね。普通の意味で水を飲まなかったら死んでしまう。霊的にも命の水を飲まなかったら死んでしまう。これは今までも繰り返し出して、大概の方もご存知のところですね。ヨハネ福音書の覚えやすいけど、7章の37ということですね。7がありますので、7の37、ヨハネの。では、命の水と。この37節、ね、7の37。まあ、ページも新教では107、7が3つもついているところで覚えやすいですが、このカリオの祭りの最も重要な、そのしかも最後の締めくくりの時に、しかもイエスは立ち上がってしかも大声で何重にも強調して書くで書いてあります。大声で言ったんですね。普通、ある牧師が書いたのに、イエス様はいつも静かに語られていた。いつもじゃないんですね、ここ見たら。大声で、乾いてる人はって他にですね。それが大声になりますよね、大声。大声ってこのぐらいです、私の方で。私のところ行きなさいとか、こういう感じですね。普通はそんなに言って、この大声でほどほど、それはこれも象徴的に言ってるんですね。 この時誰に言ったかっていうのははっきり書いてないことです。みんなの世界の人、この後の全ての人に対して言ったんだというもの意味が込められているわけです。一回ウレムの大声で言ったって、なんやら大きい声、うるさいわと思うかもしれないので、普通にパッと消えるんですよ。けど、イエス様の霊的な大声っていうのは、世紀を超えて、響き続けているわけです。本当不思議ですよね。実際にイエス様の声をですね、念のもとにカーッと聞くような人もおるぐらいですね。あれは迷った時、静かな細い声でも特に大きな声で、そちらでダメだと。そちらに道はダメっていうんですね。なんか霊的な大きな声で語られるような経験。そういうこともあったと思います。そういう意味で立ち上がって、大きな声で、世紀を通して響き渡る声だ。今もそうです。そういう意味でですね、たとえ声が出なくても、例えば水野源蔵さんのような人は、亡くなってからもう何十年も経っても、ある意味で霊的な大きな声で語り続けて、響き続けているわけです。それに、この特にヨハネの福音書、ヨハネ福音書の表現言葉っていうのは、表面的な意味とともに、いつもその奥の意味が隠されているわけですね。私のとこ行って飲めと。ただ信じるだけで、うちにですね、命の水っていうことです。生きた水。生きた水。命の水が流れるような。溢れて流れてるような。信じたら一つの泉ができる。溢れてる。流れる。そして実際に、私も、このイエス様のことが2000年後に私のところまで、その命の水が流れてきたということ。ここにおられる方々。あるいはこの集会に参加している方々にもところですね。この約束の通り、命の水が何らかの形で流れてきたと。そしてそれは、その後に聖霊のことだと。ルニー30キロ書いてある。それに、聖なる霊はまた命とかか、命はロゴス。神のうちにある命、神の命。そういうふうにですね、神様、キリスト、そういったもの、それから、この聖なる霊、命の水、それから命のパンというのに、みんな命と結びついていくわけです。そして、この聖なる霊も命。そのことに関して、これも以前から繰り返し言ってきた聖書の一番初めのところにですね、真っ暗闇でしかも深淵があって、そこに何があったかというと、ルーハがあった。ルーアハ。ルーハっていうのは、何度も言ったように、そのすぐ後の創世記で、エデンの園に風が吹いていたと。その表現があります。それと同じ言葉が最初においては霊と訳されているんですよね。これは原文を見ない限り全くもちろん気づくこともありえないことです。例えば、創世記でみんなが知っている最初に読むから、闇が深淵の表のように、神の霊が水の合意霊だとありますよね。でもこれはどうもインパクトのない表現ですね。霊が動いていたって。だからピンとくる人はもうおらないはずです。霊が動いた。霊っていうのは私も皆さん、まあ、この前見まして、霊と言ってパッと思い出すのはある人、別のトークの集会行ったら、若い人も。それはやっぱり幽霊や。日本語としての霊っていうのはとっても爽やかなような清いものとはイメージがないわけですね。ところが、この英語のスピリットにしてもです。in good spirit とか in high spirit、非常に元気を活発にとか。これも様々な当然良い意味が出てくるわけですが、この言語のルーハも本来風なんですよね。だから、ここで霊と創世記の一章の神の霊が水に動いててありますが、すぐ後の創世記の三章の八節。創世記の三章の八節ではですね、普通に風と訳されて、当然風だから。その日、 風の吹く頃、主なる神が園の中を歩くことが聞こえた。アダムと女が神様の顔を避けて隠れた。こういうふうにですね、我々日本語としては、霊というのと風というのと全く違うわけですよ。ところが言語は同じなんです。だから私たちってどうしても日本語で読むと、別物だっていう、こう、先入観が入り込むんですね。その点をどうしても翻訳では見抜けないわけです。だから言語のきちんとした研究、知識っていうのは本当に不可欠になってくるんですね。正確な説明を受け取るのか。だからこそここでは神の霊が動いていた。霊目に見えん動いていたね、風が吹いていたということになるから、新しい訳では、この言ったようにカトリックのニュージェルサレムバイブルでも、プロテスントの代表的な訳でもですね、The wind from God、なしは Divine wind is sweeping, ずっと吹き続けていたという訳にしてあるわけです。随分イメージが違うわけですね。神からの風、Divine wind、あるいは聖なる風をずっと吹き続けていたんだ。その状況の中で光あれということ、神の言葉って光が創造された。それに光のその以前から神の風が吹いていた。そしてその聖なる霊は命の水でもある。また命の風でもある。ということですね。で、このことに関して、もう時間がありませんので、その後、この五節についても、また次の時にですね、暗闇や光を理解しなかったとありますが、これは他の工芸薬、進化薬でも見たらわかりますが、勝利、打ち勝たなかったと。どちらが正しいのか、とありますが、これは、イエス様の言葉、私はこのように勝利をしてやる。このヤネダの根本問題は理解ではなくて勝利か、敗北か、闇の力ってあるから、当然ここはですね、理解という知的な能力の理解の問題ではないわけですよね。はい。これはまあ次の時にも少し詳しくやろうとします。一応それはそこで、置いておきますが、ちょっとコメント欄に書いたのを、今言ったようなことですね。一応送っておきます。で、聖霊が神と同じというふうなことは、今日もちょっと触れようと思ったけど、時間がないので、その理解か勝利なのかということに関してとともに、次の時に聖霊が神様と同じだという聖書的根拠に関してですね、前の時に神とキリストが同じだという聖書の根拠をありましたように、次の時にそのことをしたいと思っています。はい、以上です。
ありがとうございました。今日のメッセージを心に留めるために、しばらく黙想をしてください。